まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第619回、マギです。
2022年2月の13日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2月13日、
お
明日はバレンのタインのドゥエイ、
そうだね。
まあこれ収録してんのちょっと今日ね、収録日が毎週
いつもと違う日、
ちょっと違うんですよね。
違う曜日です。
曜日っすね。
はい、
収録してんのは、
ちょ言うの、
もう別にいいんだよ。2月の11日
何の日？
2.11、 勤労感謝の日です。
違うでしょ。
いや勤労感謝ですよ。違うわ、建国記念日
でしょ。
建国記念日、国ができた日だ。
そうだよ、
勤労感謝じゃなかった、
あれ11月だもん。
あ、そっか、俺、今日俺勤労感謝と思って、俺勤労感謝で自分が思ったこと喋ろうと思ったけどやめとこう。建国記念日。
全然違うんだけど、
まああのね、
はい、
建国記念日、俺らが今ここに生きてるのはね、先人の様たちのいろんな努力のおかげでいるということで、今たまたま俺あれで坂本龍馬のことちょっと、坂本龍馬っていうか坂本龍馬の妻のウィキペディアちょっと調べてた、妻読んでた。そうそうそう。
あ、そう。
そうそうそう。
何を真剣に読んでるのかと思ったら、
それだ。なんか、ちょっとマギさん似てんなと思いながら。
なんかさ、なんかちょっと読むとすぐさ私に似てる。
いやじゃなくて、
あれなんかね、言ってんじゃん、
ね、勝ち気でね、
勝ち気かな、
なんかこうね、あの
勝ち気だ、
意見をしっかり言ってね。いや結構ね、あの好き嫌い激しいというか、好かれる人はすごい好かれるんだけど、
嫌われる人は結構嫌われて、私が好き嫌い激しいじゃなくて相手側がね。
あ、そうで、海援隊、あの坂本龍馬って海援隊を作ってたでしょ。海援隊の
人、私今一瞬あっち思い出しちゃった。
違うよ。
海援隊
と思って、
そう、
武田鉄矢じゃないから、
武田
鉄矢は人は人、
私はもういい、
もういいですね。あの、そう、海援隊やって、海援隊の、あの人たちからは、あの、お龍かな、
はいはいはい、
元妻ね、
うんうん、
妻はね、
お
龍は結構嫌われてたっていうね。
なん
か、あ、まあでも話ね、こう、なんていうの、明治維新のいろんなね、時でもあえて、いろんな人がね、まあ、真実はわかんないけど、いろんな人がこう動いてくれたおかげで、今の日本があるっていうね。
ほう。
建国記念日と明治維新は関係ないのかな、関係あるのかな、わからん。わからん。全然わからんけど。まあまあね、そんな、まあちょっと、マギさんだから、祭日なんで休みなんですよね、今日。
だから、祝日ね。
あ、祝日か。
自分で祭日なくなったって散々言うのに、いつも祭日って。
祭日。
祝日です。
祝日なんで、マギさん休みなんで。
休みです。
っていうか、その前に、旅に出てたんですけど、
はい、
遊びまくって、遊び疲れて、録音ができませんでした。
はい。
で、
っていうか、
喋り倒しすぎ、マギさん、あの、喋、
は
あ、り倒しすぎて、声が枯れて、ね、ダメでした。
喋り倒しすぎたって、そんな喋ってないよね、思ったんだけど。
いや、意外に喋ってんじゃない、やっぱり。
喋ってんのかな、
俺と二人で。俺無口だからさ。
いや、無口ではないけど、あれだと思う。あの、雪が結構積もってて、寒かったから、それで、あの、気道がちょっと、
寒さに喉がやられた。
そう。
まあ、乾燥もしてるしね。
それはあるでしょ。
うん、
だって、寒いところって良くないよね、喉ね。
あ、喉良くない、ね。そうだね。
多分それじゃないかな。雪の中でキャッキャやってたからさ。あれが良くないんじゃないかな。
まあまあね、
そう。鎌倉入ったりとか。
まあね、今週は、またまた、あの福島県の、裏磐梯。ね、裏磐梯、レイクリゾート。にね、
はい。
泊まりに。
別荘だからね。
別荘的な、泊まりに行ってきたんですけど、春だとね、はい。道中なんかあったよね。
なんかあった？最初に。なんかあった？
一気に道中。
え？ 三つの駅とかそういうことじゃなくて。
じゃあ、違う、ライブカメラ。
ああ、ね、
三
つの駅、下郷？
そうそうそう、前日にね、
うん、
あの辺、やっぱり一応福島県さ、今年雪すごいじゃん。ね、だから一応道中ね、うん、雪どうなのかなと思って。
大丈夫かなと思って。
そうそうそう、うんうん、調べてたら、
はい、
下郷町、下郷村、福島県の、そこ、の、うん、町がライブカメラを設置してて、
はいはいはい、
で、湯の上温泉の駅前とか、
うん、
あとは、その道の駅下郷とか、
はい、
いうところにライブカメラを設置してる中で、
うんうん、
道の駅下郷に設置してあるライブカメラが、こう、はい、パンすんのよ。
パン？
パン、こう。
パンするってこと？
首振り。
それをパンって言うの？
パンって。
パン。
あの、
ターンじゃん。
カメラをこう回すことパンって言うの。
へぇー。
まあ業界用語なんですけど。
言うと思う。
まあ、あの業界言葉で、ウンパーとも言いますけど。
ウンパ
ー？ウンパー。それウン
パー
して。ウンパ
ールーパー。
違う。冗談で乗せられたらもうどうしようもないけど、行き場失ってる。そんなこと言わない。ウンパーって言わないです。パンしたんですよ。ライブカメラを。あ、これ面白いなぁと思って。ほんで、ライブカメラって、いや、その時ライブ映してるから、
うん、
俺たちが、まあ、前にもね、あの、湯の上温泉の、あの、駅前の足湯に使ってる時に、
はいはいはいはい、
そこのライブカメラを、
ありますね。
あったから、それを、
うん、
俺は映ってんじゃねっつって、
うんうんうん、
で、そこの、あの、サイト行って、うん、そこのライブカメラのライブ映像を見てたら、自分で映ってて、わ、映ってる映ってるってキャッキャッキャッキャッ言ってたんですけど、
はい、
道の駅下郷のライブカメラもこれ下に行ったら映んじゃねって言って、
うんうんうん、
で、下行ったんですよね。
はい、
道の駅下郷の下に。
行きました。
で、カメラ見つけて、あ、これだよって言って、うん、で、そこの下をうろうろしてたら、うん、あの、ライブカメラにバッチリね、
うん、
世界配信で、
そう。
二人が。あ、
世界配信。
正解配信。まあ、二人の、
いや、ただ
存在間違いかもしれないですけど。
なんでよ。カメラがどこを向いてるかがちょっと見えないんだよね。
見えないんだよ。そう。パンしてるのがわかんないんだよね。黒くてね。
そうなんだよね。うん、だからリアルっていうか、その、見つつ、ウェブで配信されてるのを見つつ、どこら辺に行ったので、うん、時差もあるから。
そうそう、大体ね。
ね、どこにいれば映るかな、みたいな感じを。
そう、タイムログがあるから、ね。
見ながら、そう。うん、映り込んでいたりとかして遊んでたんですよね。
3分ぐらいタイムラグあるかな、うんうん、みたいな感じでね。
ですね。
見たんですよね。そしたら、
うん、
まあ、あの、ライブカメラ見ながらキャッキャ言ってた後に道の駅入って、はい、道の駅から出てきて、うん、まあ全然ライブカメラのこと意識せずに、
はい、
二人でわーって歩いて、じゃあ車乗って帰ろうか、うん、行こうかって言った時に、うん、たまたまさ、
そう、
あの、道の駅の出口から、
うん、
あの、道の駅の店、ショップの出口から、
はい、
出てくる二人を、うん、ライブカメラが追っかけて、
ちょうど捉えてくれて
る。なんかすごいよね、あれね、あの映像。自分らで言うのもなんですけど、うん、ちゃんとお金かけてね、なんか撮影したみたいな。
そう、なんか旅番組みたいなのを、ね、そう、ちょっと、なんか編集された感じのに。なってて。
すごいラブカメラです。
ね、
うん。
あれはちょっと貴重です、
ね。そうですね。あれ、まあ、後でインスタに。
録画したけど。
うん、インスタに載せますけど。
ね、あれ楽しかったね。
楽しいな、
たまたま。
で、すごいね、うん。ライブカメラって結構画質があんまり良くなかったりするんだけど、
はいはいはい、
あそこのライブカメラ画質いいのよ。うん、
ね。
うん。まあ、あの、車のナンバープレートとか人の顔とかは、ちょっと判別できないけど、
うん。まあ、そこまではって感じだけど。
結構いいよね。
わかる。
ね、面白かったよね。
面白かった。
でも、いきにそうやって、ライブカメラ見ながらキャッキャ遊びながら、
はい、
でもね、
うん、
まあ、その雪道を車で走ってたんですけど、
はい、
ほんとね、あの、人の手をかけて、てるからこその走りやすさっていうか、
うんうんうん、
ものすごい雪は
めっちゃ積もってるんだよ。
めっちゃ積もってる。
私の身長とかね、それよりも積もってるところもあるのに、
そうそうそう
そう、道はこう除雪されてて、
そう
あのちゃんとアスファルトが見えてるから全然走るのに困らないよね。凍結もしてないし、
だから積雪量から言ったらもう累積で言ったらね、まあ2メーターとかのとこでも、道はちゃんとしてて、
うんうんね、
で、結局それってさ、毎回、まあ毎日ではないかもしれないけど、毎回雪降るたんびに除雪車が ってて、うん、やってくれるからゆえの、ああいう風になってるから、ね。だってこの間からさ、東京は、うんうん、年明け早々にさ、関東、雪やられて、うん、で、何日か前にもさ、はい、ちょっと雪降ったじゃん。うんうん、まあ、何日か前のやつはね、溶けて、まあ、そんなあんまりでしたけど、
はい、
でもさ、ああいう時もさ、もうちょっと、10センチぐらい降っただけでもうさ、関東なんかパニックじゃん。
もうダメじゃん。もう、っていうかこの収録、そう、収録日、まあ、うん、いろんなところで電車止まってました
よ。だよね、そうだよね。
休みでよかった、うん、と思ったけど。
結局、道もね、凍結するし、雪もいっぱい残んのよ。っていうのは、東北の人からしたら、はい、関東で、例えば積雪10センチです。う, んうん、うわー、困った、困った、困ったっていうのに対して、そんな積雪10センチぐらいで何を騒いでんねんって言うかもしれないですけど、
はい、
うん、関東はその除雪、雪に対するスタッフがいないんだよね。
いないんだよね。
降雪に対するスタッフがそんなにね。
そう、うん。
だから、結局誰も何もできない。
うん、最終的に、警察が動くぐらいっていう。
警察が自分とこにある在庫の塩カリを、うん、
まあまあ、
塩カリを、橋の上、危ない橋の上巻くぐらいが、
うん。事故がね、うん、起こるかもしれないと思われるところに、そうそう、巻くっていうぐらいしかないけどね。うん、
だから、今回その、まあ、福島県のその、はい、まあ、雪が多いところ、
うんうんうん、
行きましたけど、うん、本当に走りやすいし、安心しても走れる。
そうそう。みんな慣れてるんだよね。
ねえ、だからそれも、
対処の仕方を、
うん。それもだから、見えないところと知らないところでそうやってスタッフの方が一生懸命そうやって除雪してくれたりとか、雪対策をしてくれてるからゆえの、
うん、
雪国の生活のしやすさ、
そうだね、快適に。
うん、っていうのはすごい感じましたね。
そうですね。
本当にありがとう、ありがとう。
本当5センチぐらい降っただけでさ、もうギャーギャー言う関東と大違いだよね。
まあ、そうだよね。
うん、
ね。で、やっぱりその、除雪車が動かないとこでも、歩行者が歩くところ、歩道とかも、
うんうんうんうん、
もうちゃんとさ、
そうそうそう、
みんな、会社とかお店が、除雪機みたいなのを持ってて、うんうんうん、自分の店先とかをちゃんともう綺麗にしてるんだよね、そうそうそうそう、みんなね。
なんか、一家に一台パワーショベルじゃないけど、なんかそういうのね、
そうい
っぱい持ってるし。
雪国っていうか、雪に対する文化っていうか、習慣、風習みたいなのがちゃんとあるから、
ね、
あっちの。だからね、本当にか、過ごしやすくというか。う
ん、ただ福島県あたりだと、うん、屋根の雪下ろしはしないんだね。
あ、今年はさ、すごい豪雪、雪多かったじゃん。
あの家大丈夫っていうぐらい、屋根の上に、こんもりと生クリーム乗っかってる感じになってましたけど、北海道とかの方はね、やっぱり雪下ろしとかするんでしょ？
するね。秋田とかね、
ね、
福島の下郷とか、あとは会津若松とか、うんうん、あと浦磐梯のあたりとかも、
はい、
多分、そんなに、降らないんだ。今年ほど。
じゃない
だから、屋根の上の雪を下ろすっていうのは、まだそういう習慣はないみたいで。
そうそうそう。
ものすごかったね。
すごかった。びっくりするぐらい積もってて大丈夫っていう、本当。
崩れないのかな、ね、潰れないのかっていう感じだったよね。
うん、あと、まあ、歩く人も落雪注意だよねっていうぐらい、あれ起こってきたら死ぬんじゃないっていうぐらいの、雪が積もってたもんね。
そうだね。
ただなんかもう、見るだけなら芸術的で、つららとかもめっちゃ綺麗だし。
そう、マギさんはね、あれでもね、自分の身長ほどある雪初めて見たからね。
そうね。
もうキャッキャッキャッキャ言ってね。
うん。
もう盛り上がってたもんね。
まあね。
つららもすごいつららがさ。
すごかった。
現物に見て。
だね。
で、道の駅、浦磐梯では、はい、鎌倉も。
作ってて。
ありましたね。
そう。三つ作ってたけど、二つも屋根がね。
ちょっとね。
潰れてたので。
ちょっと温度が高くなってきたんです
けど。でも一個だけ入れたから。
入れたね。
入ってみようっつって入ったけど、やっぱ寒かったね。
まあ寒いじゃ寒い。一応鎌倉って
鎌倉の中
は
あったかいとかって
本当は鎌倉作って、中でこう火炊いてね。
うん。
ちょっと暖を取るっていうのもあるんですけど、まあそれやってなかったんで。
はい。
でもあれだね、やっぱり雪の世界ってさ、音がさ。
ああ。あれなんていうの音をさ、
吸
収してくれる部屋みたいな、音楽室みたいな感じなわけでしょ。
防音室みたいな感じね。
うんうんうん、
本当音がし
としててね。
で本当シーンって音はしないけどシーンってしてたね。
そうそうね、うん、そうなのよ。自分のお腹のぐるぐるって音がさ聞こえそうなぐらい。
そうだよね。シーンとしてて、なんかもう内臓の中の水分とかちょっとあの気泡とかが泡とかがさ移動するのが聞こえるぐらいだよね本当にね。
そうね、
下手したら血液の動き、なんか血液のさ、動く音も聞こえんじゃねえかぐらいの静かさ。
すごい。
鼓動とかさ。
だからさ、鳥がさ、飛んで、うん、あの、枝にポッと飛ん、降りた時の音とかさ。
ああ、そうだよね。
葉音とかさ。そういうのもね、聞こえる。ね。
それもそんな別に山奥入ったわけじゃなくて。
全然。
ほんと街の中でね。
うん。
で、あんまりそんな人も出歩いてないし。
まあね。
いや、あの音の静けさがすごかったね。
うん、神秘的だよね。
神秘的だったね。
ね
で、その神秘的な部分も、うん、そうやってね、手軽に楽しめるのも、そうやって増殖してる人たちのおかげっていうか、
そうですよ、
まあ、エッセンシャルワーカーっていうのかな、
うん、
全体的に言うと、
うん、
まあ、そういう人のおかげ、だったりもするんですけどね。
そうじゃないといけないもんね。
ね、改めてなんかその凄さを覚えたのと。
そうですね。
ね。
感謝ですね。
で、今回は私事ではありますけどもね。もう、旅の最後、旅の最後の最後にね。
本当だよ。びっくりしたよ。
いや、参ったね。
チェックアウトですっていう直前にやったもんね。
そのホテルの部屋って、要は、いるときは暖房ガンガンつけてるから、その、やっぱもわっとしてんのよね、空気が。
まあね、うち湿気も高くするしね。
そうそうそう、加湿器をね、体育し。だから、出るときにさ、今さ、そのコロナのあれもあるからさ、清掃員、ルームメイク、ベッドメイキングの人、
はいはいはい、
のがさ、部屋に入ってきた
とき
にさ、やっぱりさ、
その、もわっとしたら、気持ち悪いかなと思って。
コロナのね、あれもあるし、
あまあね、
だから嫌なかなと思ったから、
うんでまあね、いつもね窓開けるんだ
よね。そうちょっとね窓開けて帰るんですよね。マナーっていうか本当にそれがいいかどうか分かんない。窓開けたら虫が入ってくるから窓開けないでっていうところもあるからね、うん、全部が全部そうじゃないんだけど、まあ、今回はね虫もいないしちょっと窓開けようと思って、は
い、虫もいられないような寒さだからね。
そうだね。で窓開けようと思ったらなかなか開かなかったのよ。あれこれ凍ってんだなね、窓が凍ってんだなと思いながら、
うん、もう諦めたらよかったのそこで。
で、まあチェックアウトの時間がまあ結構ギリっていうかまあね迫ってたんで、
でも
最後ちょっとバタバタバタバタでも済んだよねチェックアウトに。で最後に雪だちょっと凍ってんなと思いながら思いっきり力まさきに
任せに
ガーンと引っ張ったら開いたのよバーンって。開いたと思ったらその開いたらちょっとそこからちょっと話すと俺ちょっと気分悪くなっちゃうんだけど、
うん、
開いたらこうバーンとサッシが反対のサッシにこう、
あ
行って、要はギロチンみたいな感じ？
そこに指が置いてあった
の
ね。
そこにね、左のね、指、
なんでそこに
左の手のね、中指が残ってたのよ。で、バーンって来たから、やばいと思って引いたんだけど、
もう時
すでに遅しで、で、まあそこからね、まあちょっとこう、
そう、左中指のね、爪の上ら辺をバサッと挟んで、
あんまりリアルになったら気悪くなっちゃうんで、
リスナーさんにはちょっと一応お伝えして、で、私が冷蔵庫になんかまだ残ってるじゃんとかつって、バタバタ、バタバタ言ってたら、なんかトラに全く返事しなくなっちゃって、どうしたんだろうと思ったら、手を上に上げて、痛い叫んでて、え、どうしたのって言ったら、手を挟んだって言って、え、どこで挟んだのって言ったら、その窓を開けるときに、差しで挟んじゃったって言って、ちょっと見せてって言って、今聞かないように一生懸命耳塞いでるんですけど。そう。で、見てみたら、まあ、その時はまだ血は出てなくて、ああ、挟んだんだなっていう感じだけだって、まあでも本人はめっちゃ痛がってて、それ痛いですよね、指先って。めちゃめちゃ痛いから。で、その痛さっていうよりかは、彼の場合は切り傷と血に弱いみたいで、それで気分がさらに悪くなって、そのままベッドで寝たい感じだったんだけども、とにかくチェックアウトだからって言って、もう、とにかく私が全部荷物を背負って、手に持てるだけ持って、トラニーは身一つで、チェックアウトの、手続きをするためにロビーに向かったんですね。で、ロビーに、いい椅子が るので、そこに座って待たせといて、ちょっとチェックアウトしてから、でカット版をくださいって言ってカット版2枚もらって、とりあえず記事を塞いとかないとなと思って、血が出てくるかなと思ったんで、それも塞いときたいし、見るとまた気分悪くなるんで、とりあえずカット版で、絆創膏？カット版で塞いで、ホテルを後にしました。はい。もしもーし。
あ、終わった。
はい、終わりました。ホテルを後にしました。ホテルを後にしました。っていうとこまで。
いや、もう、だから俺、前からマギさんにさ、ああいうことで血とかそういうの見たら、
ダメなんだって。
ダメだよって
聞いてたの。
聞いてたんだけど。
聞いてたんだけど、実際にこんなにショック状態、もういわゆるショック状態よね。交通事故とかにあった時に、寒気が来て、こう、顔面蒼白になって、意識が遠のいていくっていう感じ、まさにあの感じになって。
なんかよくさ、男で、ちょっと軟弱なやつがさ、血を見たら倒れるとか言うじゃん。あれ、まあまさにあれなんだよね。
あんな感じなんだね。
そうそうそう。
と思って、みるみるこう、顔色なくなっていって。
まあね、だから、マギさんに話してたけど、今までそれをこうね、そんなの。
そう、目の当たりにしたことがなかった。
そんなのね、お試しで、お見せすることはできないんで。
そうね。
実際ね。
そうそうそう。リアルに。びっくりして、やばいじゃん、でも私、こっから5時間運転して帰んのとか思いながら。そうそう。思いながら。
全部カバン持つとかね。
うん。
全部やる。だから俺はね、でもね、俺人生長い間で生きてて、こういうことって何でもあるわけよ。で、
でも2、3回じゃないの？
まあ、2、3、5回ぐらい。
あ、5回ぐらい。
地方の長距離で地方に行って、
怪我して。
誰一人いないところで、怪我をして、手切って、で、その場所で、とりあえず、大丈夫かって、いや、大丈夫なんですけど、ちょっと僕、
気分が
ダメなんで、
傷じゃなくて。
とりあえず、自分のトラックの運転席で、ちょっと横になって治るんで、で、俺がその、切ったことより、切って、その、症状、切ったとこは大したこと
ない。
その後の、うわーとか、うわとかって言ってるのみんなびっくりするわけ。
まあ、そうだよね。びっくりすると思う。それを見ると、どんだけ大怪我なのかっていう、想像するけど、いや、別に、ちっちゃな傷。
そう、ちっちゃな傷でも、そうそう。傷の大きさそんなね、変わりなく、ほんとちょっと切っただけでも。
今回もそう2センチぐらいなんですけどね。
そうそう。で、だからね、まあ自分の中で、その、まあ、どうなったらどうなるって、だいたいこうデータがあるから、まあ自分はね、あれなんですけど、マギさんそれ初めてだから、
もう。初めて。
もうやる。だから、あの時もさ、結構さ、ばあば言ってたじゃん。これ私は、わーって、多分。
それで喉痛いんだ。
声もやられたんじゃない？
そうだ。
まあでもおかげさまで必死にね、やっぱり頑張ってくれたんで、ね。で、まあ自分のね、指ね、これまあそのままね、そのままこう、ぐっとこう、今さ、あるじゃん。傷パワーパッド的な。
そうね。
ね。貼っといたら、自己注力で、傷口がこう、
自分の心室液っていうかね、出てきて、それが治してくれる。
それで俺は治そうかなと思ったんですけど、まあね、その、傷口を見て、
私はね、じっくり見て。
俺に説明できないんだよ、だからね、それをね。
そう、
それを。一人で。
細かく説明するとダメだから。
考えて。
そう、どうしよっかなと思って。
考えながらスマホで。スマホ見ながら、スマホでなんか何か言いながら、考えて。
そうそう。
なんか考えてくれてるんだなと思ってたら、まあね、やっぱり、病院行った方がいいんじゃないと。
そう。私だったら、これは。
私だったら行くよっていう。
行くね。っていう結論を伝えて、で、たまたまね、その怪我した日が水曜日で、翌の木曜日って結構な病院が休みなんですよ。
そうそうそう。
そう。だけど、もう、救急やってるところとかは、まあ、やっぱりやってたりとかしてるので、
ほんで、まして運悪くさ、今週は、まあこれ収録してるの金曜日で、金曜日がでしょ？祝日でしょ？
祝日なのよね。
で、土曜日、日曜日病院ないでしょ？
そうそう、だから、ちょっと様子見ようかなとも思ったけど、いや、そんなことやってたらどんどん行く時間なくなるなと思って、それで、やっぱりこう、そんだけね、傷があるってことは、カノドメも飲んだ方がいいんじゃないかと思って、そう。で、どうしようかな。カノドメだけなら内科でももらえるし、もう、本当皮膚科とか整形外科でもいいけど、いや、もし縫うってことになったら、やっぱり形成外科に行かないといけないなって思って、形成外科あるところを探して、まあ、たまたまね、近くにあったので、私も行ったことがある病院だったので、そこに、 一人で行けるかなと思いながら、
私、翌日、まあ一人、まあ一人で
行ったので、
行ける。
あ、病院じゃない、翌日、まあ、会社だったので、
まあ
ね、そうそうそう。
まあいろいろ心配しよう。
でもだってあんだけ気分悪くなるのに、傷の説明とかもできないじゃんと思って、だから、まあね、なのにカット板でまあ一応ぐるぐる巻きにしてるから、うん、それを外すにも、どこに傷があるかって相手が分かんないと、また触られちゃって痛い思いもするしと思って、うん、だから、絵描いて先生に手紙書こうかとかって言ったけど、うん、
ね、
それはいいって言うし。
いや、でもね、これ、言ってなかったけど、うん、つけてたなんていう、キズパワーパッドのちょっとこう、はいはいはい、なんていうの、ジェネリック的なやつ、
はいはいはい、
薬局で買ったやつ、うん、あれさ、うん、ものすごい強力についてたのよ、指に。
ひっつくよね。
ひっついてたのよ。
ひっつく。
ほんでさ、
あれ取るの大変だ
った。俺先生に言ったのよ。こういう風に切れてるから、
あ、そうかそうか、
こういう風に引っ張ると痛いんでって言ってたから、先生も、うん、はい、わかりましたって言って、
うんうん、
で、俺も見れないから、手をこうね、先生の向けて。
預けると。
ちょっと見れないんでって言って、うん、ちょっとこう、
そ
っ
と見
ながら、頼んでたんだけど、
うんうんうん、
取れなくて、取れない、取れない、取れないって言って、
あ、
取んのにめちゃくちゃ痛くて、やっぱり。
あ、そうなんだ。その時になんか消毒液とかも
いや、だから、洗うね。
それやっても全然ダメだった。
洗うねって言って、洗いながら、剥がしてても取れなくて。うん、でも一応それでも。
強力なんだね、本当に。
めちゃくちゃ強力についてた。
あ、なんか本当ちょっとの傷だったらあれで全然治っちゃうんだろうね。
多分そうなんだ。で、剥がして、で、剥がし、あ、ようやく剥がしたと思ったら、今度また先生がさ、うん、傷口を見るからって言って、傷口広げてさ。
そうね。広げるよね。
見んのよ。で、あそこをさ、またアルコールかなんかで洗うねって洗ったりしてさ。
だって、破傷風が一番怖いからね。
はい。あれがもう喋りながらちょっと今。もう、でもさ、その後で
もう先にさ、先生先に処置する前に麻酔してくださいって言われたね。
まあ、そうだよ。で、まあ、その、ね、先生が、あー、よし、縫いましょう、これは。っていう。ノーって言ってくれた時に、なんか俺なんかちょっと気持ちがふわーっと力が抜けて、あ、やっぱり縫わないとダメなんだな。まあ、だから俺がこう、どうしていいか分かんなかったから、で、麻酔しますっつって、でね、麻酔。
さっさとしてくれよって感じ。
まあね、だから麻酔はまあね、歯のバッシングとかでやってるから、歯のバッシュとかで、気分悪くなってしませんかって言うから、あ、しないですって言ったら、麻酔をね、麻酔でも痛いんだよね。
痛い。
でもさ、痛さは俺我慢できんのよ、そういう注射器の痛さは。
わかるわかる。
だからブチュッブチュッってね、指の根元に注射2本刺されて、
はい。
もう2本刺したらさ、ふわーっとも感覚なくなってさ、要は手をさ、
うんうん、
指をなくした人のあの感覚が分かったね。
あ、
指がない人ってこんな感じなんだな、みたいな。
ああ、まあそれはまた違う。
まあ違うかもしれないけどね。
指なくした人ほど、指の感覚があって苦しむからね。
ああ、そうなんだ。
痛くて、ない指なのに、その指の痛さがしんどいって言って苦しむんだよ。
ああ、そうなんだ。
うん。そう。
でね、まあ一応その、やってもらって、まあ一応縫ってもらって、
ね、縫ったってね、
まあ。縫ってね。
ラインが来て。
そうそう、
縫った。ああ、よかったと思って、やっぱり病院行ってよかったんだと思って、正解だったと思って。
ねえ、病院行けってもう、ね、め
ん
どくさいなと思ってたけど、やっぱりね。
そう、私もね、そう、めんどくさがるの分かったし、もう、そんな傷嫌なの知ってるから、無理やりもと思ったけど、でもこれはやっぱりなと思って、ちょっと傷下がりそうないなと思ったから。
まあね、見てくれてたからね。
よかった。
まあでもね、本当に、まあ、病院も本当に最、結構さ、病院ってさ、
はい、
Google マップとかの口コミなんであんな悪いんだろうね、
み
んな。
悪いね。
病院ってやっぱあれだよね、やっぱり、こう、腹立ったりとか、ムカついたりとかする人が口コミ投稿するんだろうね。良かった人ってしないじゃん。
あとね、期待しすぎ
しすぎ
っていうか、
だから俺もね、最初病院行って、順番待ちすんだけど、やっぱりさ、順番待ちも予約の人が前後、入れるから前後するって言われてもさ、
ね、あと休館とかね。
そうだよ。だからその読めないんだよね、時間とかも。で、いつ、例えばさ、何時何分に呼ばれますよとか、
例え
ば、ね、回転寿司屋みた
いな。それが分かれば
ね。分かればいいんだけど、まあ、なかなか病院もそこまでシステムが、
い
かんせん客商売じゃないからね、病院はね。
今はね、そう言われてるけどね。
まあそうだけど、まあだからこれから徐々に、例えば Google マップの口コミとか、いろんなその病院のね、評価サイトとかで、ああいう、例えば評価とかで、 病院もね、うん、まあこういうとこ改善せなあかんなと思って。
いやでもまだ今足りないぐらいだから、
まあね、今ね、
歯医者じゃないからさ、
まあそうだよね、うん、
歯医者は気にするかもしれないよ。
あ、そこそこ、
すごく
すごくね、
うん、でも歯医者じゃないから気にしてないんじゃない、うん、
まあ、あとねコロナのあれもあるし、
うん、だから、まあ、足りないぐらいだもん。
大変な時だからあんまりね、うんうんうん、だから俺も今回ちょっと待ち時間がちょっと長かった、やっぱりね、案の定待ち時間長かったんですけど、でもやっぱり見てもらって、本当にパッと話して、あの、塗って、縫いましょうって言って縫ってくれて。
安心するよね。
そうだね。
それだけで。うん、あと飲み薬も、蚊の止めももらったし、軟膏とかもらって。
うん、
ね、あと、で、まあ、1週間後に抜歯。
そうだね。薬もね、保険適用で
安いし、ね。そうですね。
まあ、初診料とか。あと、あの、大きな病院だったから、あの、
突然行くから、
一般事務手数料、あの、紹介料みたいな、うん、あの、なんか
紹介状がないので、ね、その分取られるんですけど。
3000とか5000とか、まあ、取られるけど。
そうそうそう。
でも、まあ、
でもいい。
まあ、だから、本当に、ね、なかなかね、ドタバタしてたら、あっちゅう間に日にちも経って、
はい、
まあでも今回は、うん、あの祝日があったんで、
うんうんうん、
マリアージ録音できましたけど。
そうね。こんな事件があったことも、やっぱり、
人生
ちょっと残しときたいしね。
残せ、残せたね。残せたね。まあ、ドラマチックでしたわ。
もう心配したよ。
まあ、一応来週が抜歯で。
はい。
ね、また、まあまあ、自己治癒力信じてですけど、
そうですね。
またやっていきたいと思いますけれど。
はい、無事に。
うん、あ、まあ本当にでも、今回本当にこう、なんていうのかな、困った時のそのマギ頼みというか、マギさん、こう、すごい、女性として、妻として、ものすごくこう、やっぱり力っていうか、なんかパワーを発揮してくれて、本当に感謝っていう感じなんで。
いえいえ。
なんか面白い。なんか病院行くのもさ、例えがさ、
うん、
初めての使い出す、あの、テレビの初めての使い出す母親の気分ってさ、そんな俺、そんな心配なのとか思ったけど。
心配、めっちゃ心配だったよ。だから、もう電話あったらすぐ早退しようと思って。
なんか電話、もうなんかあったらすぐ電話してよ。私すぐ早退していくから。
そう。飛んで帰ろうと思って。
俺、何歳や思ってんねん。
いや、50歳だけど。いや、だけどさ、絶対その人の弱いところってあるじゃん。
まあまあまあ、そりゃそうだけどね。
うん。それをこう、ね、お互い弱いところをフォローするのが、まあ、夫婦じゃないですか。
まあ、それはそうだよね。そうだよね。
そうですよ。うん、ね、そう。今じゃんと思って、私が。
今しかない。
そう。今頑張らなきゃ。
今
はもう。そうそう。
ありがとうございました。
うん、
まあでもね、まあでもじゃなくて、まあでもじゃなくて、あの、旅、いろいろ楽しいこともあるけど、こうやってちょっとアクシデントとかもあるんで。
本当びっくりしました。
保険証持っていきましょう。
保険証
現地にね。
持ってるっけ、いつも。
持ってるよ。
一応
持ってる。
私も持ってる。うん。はい。
まあでも、そうだね。まあいろいろ。
あるけど。
あるけど。まあ、時間もちょっと目いっぱいになっちゃった。
うん、
こんな感じで終わっちゃうけど。
はい。
はい。じゃあ今週はこの辺で。
うん。
お相手は。
マギーと。
トレニーでした。ご愛聴。
感謝です。